しかしパウロがいよいよそれを拒否いたします。神様の憐れみを拒否しまして、いよいよ固くなになっていったという。これは非常に恐ろしいことであります。神様は私たちにも警告を与えることがあります。いろんなことを通して私たちにハッと気づくことを、そういうチャンスを与えられるわけでありますが、だけど私たちは神様が与えられた警告というものを、御霊のこの示しというものを拒絶して、拒絶していくならば、私たちはいよいよ、大変な災いを刈り取ることになるんだということでありますね。神様の警告に対して私たちは二つしか方法ない取る方法。私たちはそれをへりくだって、早いうちにそれを気づいて、受け止めて、悔い改めて神様の御心に生きるのか。それとも私たちは、無然として、なお神様を向こうに置いてですね、反抗してですね、そして逆らって生きるのか。どちらかですよ、皆さん。クリスチャンもそうですよ。示されておりながら、語られておりながら、もし私たちが、それを拒否し続けるならば、最後の災いがやってくるわけであります。私たちはこのことをここに留めなければなりません。エジプトの人たち、パローもですね、パローも王様も良いことだと思ってイスラエルの男の子を殺したわけじゃないと思いますね。なんで殺したんですか？恐れたんです。恐れからなんです。このままでは、兄弟になってくるこのイスラエルを、なんとか今のうちにしとかないかないということで、恐れてですね、罪というよりも弱さですね。恐れが罪を呼び込んで、そういうですね、罪深い周知をしたわけでありますね。神を恐れない周知をしたわけです。しかし、本当は神様はそのような恐れからも私たちを解放し自由にすることができるお方なんだ。神様を愛し神様に従う者、神様を知る者は信じる従う者は罪の死は恐れる必要はない。神様を知ることが神様の憐れみを知ることであり、それを受け入れることであり、そこに平安と自由があるわけですね。神の憐れみに生きる生き方というものを私たちはしていかなければならないと思いますね。十の技についていくつか申し上げました。救いの条件って、ね、最後のこの災いが、死の過ぎ越しと言われるものでありましたが、救いということについてもここから考えてみたいと思います。エジプトのすべての遺言を打たれた御使いは、裁きの御使いが、イスラエルの民だけは害を与えずに通り過ぎてしまったと。そして救われたというわけです。過ぎ越しということですが。それを分けたものは何ですか？あるいは裁かれ、あるいは過ぎ越して救われた。分けたものは何ですか？それはエジプト人であるかイスラエル人であるか、そういうことではない。神様がモーセを通して命じられた言葉に聞いて従ったかどうかなんです。聞いて信じてそして従った。直ちに国籍をほふってですね、その地を取ってですね、ヒソプを持ってですね、につけてですね、そして入り口の二つの柱と、カモイにですね、血を塗った、ね、かどうかということがありますこのことでありますね。21節から23節の中に、担ぐごとに一つの子羊を取りなさいと、ね、その羊をほふって、21節の今読んでいただかなかったところ、後のところですね、90ページのところですね、下の段、21節から。その羊をほぐって、その血を家の入り口の鴨居と二つの柱につける。そして、決してその外に出てはならない。ということです。死なその晩、雪めぐって、エジプトを撃たれるとき、鴨居と入り口の二つの柱にある血を見て、主はその入り口を吸い越し、 滅ぼす御使いがあなたの家に入って撃つのを許されない、こういう命令と約束だった。そしてそのこの神の言葉を受け入れた者たちは家ごとに子羊を取りですね、ほふり、そしてその血を取ってですね、入り口に血を塗ったわけでありますね。自分たちが守るため代わって犠牲となった子羊の命、血というのは命の象徴です。命によってその家庭に救いがもたらされたのであります。イスラエルの民はモーセによって神が命令たごとく一切を主が示された通りに行った。信仰とその従順によって彼らは救われたのであります。私の人生にもさまざまな人生を受ける災いが起こってくることがありますがね、その度ごとに主に叫び、主の憐れみの中に私たちは守られて生かされてきたわけでありますが、十の災いと申しますが、最後の災いは何ですか。私たちのそれは死でありましょう。必ず私たちに訪れてまいります。この災いは人間の罪とその神への反抗、己が神のごとくになるという生き方、その罪深さがもたらした、招いた、刈り取った、人間が誰にも持っているところのアダムのあの罪深さという、その刈り取りとして最後に死が訪れてまいります。罪の支払う報酬は死なんです。死なんです。例外がありません。これこそ私たちの10番目の災いじゃないでしょうか。だけどもこの逃げることも免れることもできない、どんなにして人間が立ち向かってもどうすることもできないこの最後の災いだけども、これに対しても主が命じられ約束された条件を私たちが信じて守りを行えば救われるんだということですね。以前にも話したかと申しますが、ドイツの偉大な聖書学者であるベンゲルという人がいらっしゃいました。グラモンという本当に素晴らしい大作、力作が今でも過去に翻訳されて、ベンゲルのグラモンといえばですね、聖書の語学を学ぶためにはどうしても必要な、未だにそれが用いられているというものでありますが、そういう偉大な先生がやがて死の床に伏せたという知らせがありました。一人の神学生が、教え子でありますが、ベンゲル先生を心から尊敬しているこの一人の神学生がその病床を訪ねたのでありますね。ベンゲル先生は彼を迎えてくださいました。そして床の上からこの神学生に頼み事をするんですね。君、私のために一つの御言葉を与えてくれたまえと。もう彼はびっくりいたしまして、とんでもない、私のようなものが偉大な先生に御言葉をこう差し上げる、そんなことはとてもできません、私こそあなたから御言葉をなお聞きたいものであります、教えていただきたいものでありますと言ったときに、このベンゲル先生は病床の身でありますが、もう怒っちゃったわけですね。何を君は言ってるんだ、君は神の御言葉に仕えるために今備えをしているものじゃないか、死にゆく者に御言葉を与えることができないと言ったらどうしたことかってですね、ものすごく叱った。彼はハッといたしました。少し祈りつつ考えつつ、そして一つの御言葉を開いて弁護先生に読んで聞かせたのでありますね。ヨハネ第一の手紙の一章の七節、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めるのである、この言葉だった。御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めるんだという御言葉です。先生はその御言葉を聞いて黙想しながら、 やがて